太郎針姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター院長の木下義和先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さて木下先生、
はい、
そもそものお話なんですけれども、
はい、
この院長先生は消化器の病気が専門だというふうに以前お聞きしたことがあるかと思うんですが。
そうなんですよ。今は院長として、はい、病院全体の管理の仕事をしていますけれども、はい、本当は消化器内科というお腹の病気を専門とする医師です、
はい、消化器内科、
はい、もう医師になって40年以上経ちますけれども、
はい、
ずっとこの領域の仕事をしてまして、
はい、
そうは見えないかもしれませんけれども、
はい、
結構消化器の専門性が高い仕事をしてまして、
はい、
逆流性食道炎とか
よく聞きます、
はいはい、抗酸球性食道炎とか、
はい、
機能性ディスペプシア、
はい、
過敏性腸症候群、
はい、
抗酸球性胃腸炎、
はい、
この辺では日本を代表する医師です。
おお、すごい。
どうですか、
これなかなかね自分では言えないですけど言っちゃった、はい、
申し訳ないです、はい、でもね本当はね、はい、この領域を専門とする消化器内科の教授を、はい、実は大学で20年以上していました、
なるほど、お医者様であり、はい、先生でいらっしゃるということなんですね、
はい、しかもこの逆流性食道炎とか、
はい、
抗酸球性食道炎っていうのは今どういうふうに診療するかっていうガイドラインっていうのが作られるんです、
はい、
でガイドラインの作成委員長だったりするんですよ。
もうだからこの分野の権威と言ってもいいかもしれない。
ありがとうございます
そんな、先生なんですけれども、今逆流性食道炎という言葉が出てきました。よく聞くんですけれども、なんかこう例えばその食べた後にこう横になってたらなんかこう食道のあたりがこうしみるようなとかなんか詰まるような感じがしたらそれ逆流性食道炎ちゃうみたいなことを言われるっていうのは合ってるんですか。
合ってます、
はい、
逆流性食道炎ってすごく多くって、
はい、
大人の大体、
はい、
10人に1人から2人ぐらいあります。
そんなにいらっしゃるんですか。
すごく多いです。
はい、
すごく多いです、
はい、
それでたくさん食べたり脂っこいものを食べると胸焼けするなとかなんか
しますね、
怖いものがこう上がってくるなっていう方は、はい、大体逆流性食道炎です。
はい、これはこう食べ過ぎたせいっていうことなんですか。
ですね、食べ過ぎると太ってきますよね。
そうですね。
で特に男性はお腹の周りに油がつきやすいんですよ。内臓脂肪って言うんです
か。ほう、
そうするとお腹の油が胃袋を外から押すでしょ、
はい、
だから胃の中の圧が高くなって、
はい、
食道へ逆流しやすいんです。
あららら、ら、はい、
だから食べ物が原因ですかって言われるとイエスっていうことにはなってしまいます。
なるほど。ではそれを予防する、治療するためには食べ過ぎるなってことですね。
そういうことです。胃の中の圧を高くしないように、
はい、
お腹をほっそりするように痩せる、
はい、うん、
さらにお腹をぎゅーっとこう締め付けるような服装はしない、
はい、
でまたですね、一度にいっぱい食べると胃の中の圧高くなるんで、
はい、
一度に大食いをしない。
おお、じゃあずっと一日中だらだら食べ続けてる分には大丈夫なんですね。
結構大丈夫だったりするんですよね。
うわ、そうなんだ。
でその胃の中に食べ物を食べると酸が出てくるわけですけど、はい、その酸が食道に上がってきて胸焼け起こったり酸っぱいの起こるんですよ、
はい、
で起こって症状嫌だなと思ったら、はい、食事した後チューガム噛んでもらったら良くなりますよ。
ちょっと待ってね逆流性食道炎とか、胸焼けでこうちょっと悩みがちな方は食べた後に今チューインガムっておっしゃいました。
そうなんです。 焼肉をね
焼肉を、はい、
はい、あのつんのさんも焼肉食べに行かれることあるでしょ。
そうですね、たまには行きますよ。
で、焼肉食べて会計するとそこでチューインガムくれませんか、はい、
キャンディーとかチューインガムとか並べてありますよね、ガム貼ります
ですよね、はい、で、まあ、雨でもそうなんですけど、ガムを噛むと、はい、唾、唾液の分泌量が10倍ぐらい増えます、はい、
10倍も増えてるんですか。
雨ですと5倍ぐらい増えます。
あ、はい、
で増えると、はい、食道の中に酸が上がってきても唾液を全部飲み込むので、はい、食道の中をずっとこう洗って胃の中に酸を押し戻して、
はい、
唾液中性で済んで、中和してるんですよ。
へー、
まさかと思いますけど、はい、焼肉屋さんが、はい、まあ、あのお客さんが帰りがけに電車に乗った時に、はい、お隣に座った方が、はい、ニンニクの匂いで臭くないかなとそれを考えてチューインガムや飴を出しておられると思っておられません。
え、私思ってましたよ。
そんなに優しくは多分ないんじゃないかと思うんですよね
じゃあ、え、焼肉屋さんはあの分かってらっしゃるってことですか、その胸焼けにいいよってこと。
え、あの分かってられると思います。それでチューインガムや飴をお渡しするとそれを舐めてあるいは噛んで帰られるので、はい、あのその時胸焼けを起こしやすいぐらいたくさん焼肉食べても、はい、胸焼け起こらずにまた明日も焼肉食べに行こう、また来週も焼肉食べに行こうっていうふうに思って来ていただけるんじゃないかなと思ったら、れるに違いないと思ってます。
なるほど、うわ、そうだったんだ。それはちょっと新たな、知識というか発見でございました。
それでもダメだった時には、はい、あのお近くの先生と相談していただいて、はい、あのお薬いただいてそれでもダメなら針姫にご紹介していただいてください。
わかりました。あのでもいい
流れです。日本有数の名医が見せていただきます
すごいまあ、でもまずはチューインガムをおすすめということでございました、はいはい、あのもう一つ気になったのが、好酸球性食道炎とおっしゃいましたっけ。
はい、そうです、はい、
これはどういう字を書くんですか。
好酸球っていうのは酸が好きな玉って書きます。
はい、酸が好きな玉、好酸球。
この好酸球っていうのは白血球 の一つの種類です。
はい、
白血球っていうのはばい菌を殺す仕事をしているのは白血球っていうんですけど、
そうですね、はい、
この好酸球っていうのはもともとは寄生虫を殺す白血球なんですよ、
はい、
でも今寄生虫あんまいないでしょ。
少ないって言いますね、
海虫とか牛虫とかね、はい、だからこの好酸球っていう白血球は暇してるんですよで、だいたい暇してると、はい、ろくなことしなくって、はい、で暇なので、はい、花粉とかね、
ええ、
食べ物とかに反応してしまって、
はい、
でそして好酸球があの体の中で、まあ、あの炎症っていうのを起こしちゃうんです、
はい、過剰に反応してしまって炎症が起きてしまう。
そういうことなんです。これをアレルギーと言います。
あ、はい、わかりました。
で花粉症であるとか、はいはい、あるいは喘息であるとか、うん、アトピー性皮膚炎であるとか、はい、食物アレルギーっていうのは、はい、こういうタイプの細胞が関係して起こるんです。
免疫性疾患ってことですか。
そういうことです。で最近アレルギーの方多いでしょ。
そうですね、
うん、で、はい、アレルギーの方非常にですね、好酸球性食道炎という食道に起こるアレルギーなんです。
おお。
でこの病気を起こしちゃうんですよね、
はい、
でどんな症状かっていうと逆流性食道炎の症状ととっても似てます。
おお、先ほどおっしゃっていただいたようなその食べ物を食べた後にこう胸焼けのような状態になってしまう、
はい、あのそういう症状が起こったり食べ物を飲み込んだ時にちょっとつっかえるような症状が起こったり、
はい、
こういう症状が好酸球性食道炎ではよく起こるんです、
はい、
で実はこの病気あのアメリカとかヨーロッパでは逆流性食道炎の次に多い食道の病気になってます。すごく多いです。
今アメリカではとおっしゃいましたけれども日本ではどうなんですか。
日本でも随分増えてきました。
それはやっぱり欧米型の食事がこう一般的になってきたからというのも影響してるんですか。
え、 どちらかというと影響しているのは環境がきれいになってきたからで、
だから先ほどの暇をしている好酸球が、はい、悪さをするという話になるわけですね。
寄生虫がいなくなっちゃった、バイキンがいなくなっちゃった、はい、さて、はい、暇だから何しようかなっていうと、はい、花粉がいてたから一応反応してみようかなと思っておられるんじゃないかと思いますけど、きれいになってきたので、はい、先進国から順番にこの好酸球性食道炎って増えてるんです。
なるほど。で、先ほどその逆流性食道炎と非常に症状が似ているという話がありましたけれども、区別っていうのはこう簡単にできるものなんですか？
まずですね、好酸球性食道炎を起こしやすい方っていうのは男性です。
はい、
で30歳40歳50歳ぐらいの男性に圧倒的に多いですので、
は
い、
働き盛り。
そうですね、40歳の男性の方でもともとなんかアレルギーの病気を持ってる方、例えばアトピー性皮膚炎があったよとか、はい、花粉症があったよっていう方が胸が詰まるなとか、
はい、
なんだか酸っぱいの上がってくるぞって言われるとこの病気の方を疑います。
おお、
はい、内視鏡の検査をすると診断がつきます。
内視鏡ですね。
はい、はいはい、で内視鏡の検査をすると慣れた先生ですと特徴的な変化があるので、
はい、
あ、これ好酸球性食道炎だなっていうのが分かって、はい、それに見合う治療をしていただきます。
はい、お薬とかになるんですか？治療は
お薬です。はい、副作用はほとんどないようなお薬で、はい、6割から7割ぐらいは治ります。
あ、なるほど。
で3割ぐらいの方はちょっともう少し作用の強いお薬を使う必要があるので、その時は、はい、この病気のことをよく知ってる専門家のところで治療を受けられた方がいいかなっていうふうに思います。はい、
ほっといても治るものではないんですね。
実はですね、この病気の方ほっといてどうなるかっていうのを見たっていう成績が報告されてるんですよ。
はい、
大人では自然に治る方は 2% ぐらいだった。
2%
なんかほぼ治んないと。
はいはい、
それでほっとったらどうなるかっていうと10年から15年すると食道にずっと軽い炎症が続くもんで、はい、食道がだんだん半根収縮って言って傷が治ると引きつりますよね。
そうですね、はい、
食道の中に引きつりが起こって食道の穴が狭くなって食べ物がだんだん通りにくくなるんですよ。
どんどん消化しにくくなって。
そういうことですね。
状態が悪くなっていくと。
そうなんです。やっぱり15年ぐらいすると、はい、半分ぐらいの人は食べ物が普通に通らなくなりますので、はい、少なくとも10年ぐらいの間ではちゃんと治療して、
はい、
それ以上悪くならないようにした方がいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。じゃあなんかおかしいぞと思ったらなるべく早くこう消化器内科の先生に見ていただくということがいいのかもしれないですね。
は
い、
それがとてもいいと思います。
はい、木下先生は院長先生なんですけれども診察もしてらっしゃるんですか？
そうなんです。働き者でしょで、水曜日の午後半日ですけれども、はい、今診察させていただいてて、
はい、
で逆流性食道炎の患者さんも好酸球性食道炎の患者さんも他の病気の患者さんも見せていただいてます。
はい、はい、ということで、かかりつけの先生からもし気になるようでしたらご紹介いただいて先生に見ていただくのがいいかなということですね。
はい、
わかりました。今回は兵庫県立播磨姫路総合医療センター院長の木下義和先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。